医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
9月5日台湾の台北市内で台北市と新北市政府衛生局主催の感染症学会が行われました。大光薬品株式会社代表取締役社長で日本二酸化塩素工業会会長医学博士の柴田隆さんが学会で行った講演の模様を今週から2回にわたりインタビューを交えてお送りします。
本日は、貴重な講演の機会をいただきまして誠にありがとうございます。私は元肝臓外科医でした。B 型肝炎、C 型肝炎の肝臓の手術をしていました。その時肝臓外科をするとミストが顔に飛びます。そして B 型肝炎、C 型肝炎の患者さんの体液を浴びる、そういう現場で働いていました。現場で医療従事者がウイルスの感染リスクにあるにもかかわらず、それが回避できないのが今の医療現場です。私の友人も肝炎になって肝臓がんで医者で7人命を落としました。その時私は院内感染対策のドクターとしていろんな文献を調べると二酸化塩素アイアンファリューが未来の消毒剤であるということが記載されていました。それから私は外科医をやりながら、私の父は製薬メーカーだったんで、そこでの研究所で研究活動を行い、そして今回引用される論文、そしてエビデンスが揃い実用化に成功しました。空間中に何かの化学物質、特に二酸化炭素ガスがごく微量あれば空気飛沫感染が阻止できるかもしれないということが2008年のイギリスの有名科学雑誌に我々の発表が引用されています。
今回の台湾でおよそ800人ですかの医薬関係者を前にご講演をされる、背景を教えてください。
もともと日本でも感染症学会並びに医療環境学会とかそういう学会でですね、学会発表をすると同時にランチョンセミナーというのを行いまして、我々のエビデンス論文発表、これは外国の論文で発表しますから、日本の方にはやっぱり日本語でですね、現場で口頭でお話ししないとやはり成果が広がらないという一環があります。そしてその結果として日本では大きな市場ができました。で、当然感染症というのは日本一国だけで防げるわけではなくて、やはり隣国を含めてですね、そういう啓発活動をして、なおかつお医者さん並びにその行政の方にご理解をいただいて、我々の製品が正しく使っていただいて、言った感染リスクに対しての防衛力をやはり日本並びに台湾でも醸成していきたいと、そういう意味合いで感染症の専門のお医者さんを通してですね、今回の場が設定されました。
ありがとうございます。ご講演の今回のタイトルはどのようなものになっているんでしょうか。
低濃度二酸化塩素ガスを用いた環境感染対策というタイトルになっています。
こちらの概要は、
我々の技術革新をした濃度管理された除菌システムをやはり医療現場で使っていただくというのが一つの目的になります。我々は二酸化塩素の濃度コントロールに成功し、空間中のウイルス菌が、実際のデータも含めてですね、そして人での疫学データも含めて有効である除菌効果のある製品を今回感染対策で、ご利用いただけるように、我々の今までの培った研究成果を発表し、製品説明も行うと、そういう目的でやってまいりました。
ありがとうございます。それではご講演のですね、重点ポイントを教えていただけますか。
重点ポイントは6つありまして、まずは空間消毒の歴史というあたりから、今現時点でどんなふうに行われているかというお話と、それからあとは二酸化塩素の、今までの、科学的な歴史、並びにどういうところで使われているかというあたりがまず導入であります。で、3番目にはですね、我々の 研究開発、まあ、12年間論文発表を20本以上行っていますので、そのサイエンスの部分を分かりやすく説明しました。
ありがとうございます。それでは前半はどのような部分をお聞きいただきましょうか。
まずは外科医のジョセフ・リスターという方が防腐法というのを発見するんですね。当時病原菌というのがまだ顕微鏡がない時代なので、わからない、手術が成功してもなぜか知らないうちに患者さんは敗血症で死んじゃう、まあ、そういう、まあ、苦難な時代に、まあ、外科医のジョセフ・リスターはフェノールを使った消毒法を開発するんです。でその消毒法は2つありましてね、1つは当然皆さんも分かるようにこう接触する部分にフェノールを吹く性質ですよね。でもう1つは彼は空間中にフェノールを撒くという、まあ、とてつもない考えを、まあ、起こしたわけです。まあ、しかしながらですね、その後コッホとかパスツールという方がその病原菌っていうのを顕微鏡で見つけてですね、それは接触感染で広がるということに落ち着きます。そうなると空間中でフェノールを噴霧すると目がね刺激して大変なんですね。だから空間中には医薬品を噴霧するということは今現時点でも行われてないし、今空間中で微生物が飛んだ時にもある意味換気とヘパフィルターなので無防備であるという点が、まあ、今回導入ではお話しています。
台湾の感染症学会で日本二酸化塩素工業会会長で医学博士の柴田隆さんは、医療従事者向けに低濃度二酸化塩素ガスを用いた環境感染対策について講演されました。
まず感染症の歴史について、まあ、感染管理に関しての歴史についてお話しします。もともと外科医であるジョセフ・リスターが患者さんを手術しても感染症、傷が腐敗して患者さんを助けれないということに対して、何かが飛んできて傷を可能するという仮説を立てます。その時に石炭工場から排出される廃液が泥川の水の匂いが消えるということに気づきます。その廃液はまさしく石炭酸フェノールです。フェノールを使って傷を消毒、そして手術道具を消毒、手術台を清洗するということをまず行いました。その次に空間中に飛んでくるかもしれないということで、空間中にフェノールを噴霧しています。しかしながらその後その原因がバクテリア、細菌であるということが分かり、今では空間噴霧は行われていません。今の現状の院内感染対策は手洗いを含め防護するというのが基本で、あとは換気とヘパフィルターになっています。しかしながら最近、まあ、SARS も含めてエボラ、そして H7N9、 自家熱、まあ、様々な感染症がニュースとなり、それが猛威を振るっています。今までの方法ではやはりまだこういう事態がいつ起こっても仕方ないというリスクがあります。一方今年伊勢志摩サミットという先進国7カ国の会議が日本で行われました。アメリカの CDC は2050年に抗生物質の効かない多剤耐性菌が死亡率1位に近づくというふうに発表しています。我々は多剤耐性菌とそれから新興感染症の2つに対して何らかのアクションをしなければならないという状況にあります。ジョセフ・リスターが考案した方法は今も続けられていますけれども、次のフェーズはやはり空間に何かの化学物質で対処するということが望まれてますし、そういう物質を見つけなければならない、実用化しなければならないという状況にあります。では二酸化塩素についてお話しします。二酸化塩素は非常に水に溶けやすくて、まあ、二酸化炭素に近い物質で、液剤とガス体で消毒効果があります。一方二酸化塩素の溶存液は他の消毒剤よりも非常に効果があるということは、低濃度で皮膚粘膜の刺激がなくても菌を殺す、バクテリアを殺す、ウイルスを殺すことができます。実際に消毒の二酸化塩素で行ったり、まあ、炭疽菌テロで二酸化塩素で燻蒸するという、そういう使用例もあります。二酸化塩素の特徴をまとめると、気体と液体で消毒効果があるにもかかわらず濃度がコントロールできないという大きな課題がありました。 では我々はそれをどうしたかということについて、まあ、ご説明します。まあ、二酸化炭素の基礎的な研究からさまざまな安全性有効性の研究を論文発表してまいりました。それをご紹介します。まず二酸化炭素の物性、日本にはスプリング8というのがありまして X 線解析ができます。それで新たに正確な物性を調べることができました。続いて二酸化炭素がなぜ効くかということです。これはタンパク質の中のアミノ酸に作用させるとトリプトファンというアミノ酸とチロシンというアミノ酸に特異的に反応することが分かりました。そして二酸化塩素を重酸素で標識してそれぞれのトリプトファンとチロシンに作用させると別の物質に変わることが分かりました。実際に二酸化塩素の濃度をコントロールしたとすればどう効くのかを動物実験でも検証しました。ゲージの中にマウスを10匹入れて LD50 50% マウスが感染死亡するインフルエンザウイルスをミストで撒きます。ごく低濃度 0.03ppm の二酸化炭素ガスをその15分間にあるかないかで死亡率を見ました。10匹中7匹死亡した実験系に対して1匹も死なない、これは低濃度二酸化炭素ガスでマウスの死亡を阻止するという低濃度のガスの最初の論文になります。インフルエンザ感染は非常に細かいことが分かっています。ウイルスに表面タンパク HA タンパクというのがありそのタンパク質が感染には必要とされています。そのタンパク質の153番目がトリプトファンでできているということも分かっています。二酸化炭素分子がこのトリプトファンに結合してアミノ酸を変えることで人の体に侵入できないことも科学的に証明することができました。今までの研究発表を整理すると以下のことになります。
大光薬品株式会社代表取締役社長で日本二酸化塩素工業会会長医学博士の柴田隆さんが9月5日に台北市内で行った講演の前半をお送りしました。続きは来週のこの時間にお送りします。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。